ラジオセミナール。この時間は高槻経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。今回は経済学部教授阿部圭司先生です。阿部先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめに先生のご経歴から教えてください。ご出身はどちらでしょうか？
はい、新潟県の新潟市になります。
はい、お隣の県ですもんね。はい、
まあ、両親も兄弟も親戚も、まあ、新潟にいますので、はい、頻繁に帰るんですけれども、私自身は高崎市に今在住してます。
はい、もう高崎も長いそうですね。
そうですね、高崎経済大学に勤めて27年ぐらいなんですけれども、
はい、
高崎市に住み出したのはもう少し短くて20年まだ経ってないかなっていうぐらいですね。
そうなんですね、はい、後ほど高崎のお話もじっくり伺います。はい、地元のお話に戻りますけど、まあ、新潟と言いますと雪のイメージがやっぱり強いですよね。
そうですね、先日もちょっと大雪でかなり降ったということなんですけども、
はい、
新潟市はそれほど雪は積もらない方なんですね。ニュースでたくさん雪が積もってますよっていうのは山の方が中心でして、海側の新潟市はさほど積もらないっていう感じがありますね。
となると先生のいらっしゃったところはどちらかというと雪が少ない海側の方。
そうですね、はい、佐渡島が雪雲をガードしてるんだっていう話もあるらしいですけれども
そうなんですね、はい、
まあ、そういう意味ではそんなに雪で大変な思いはしたことはないっていうところです。
じゃあたまに高崎群馬で、まあ、たくさん雪が降る時がありますけれども、新潟と比べるとどうでしょう？
ね、すぐ消えるんで助かりますよね。雪がないっていうのも高崎にずっといる理由の一つかもしれないです
そうですね、新潟から群馬、それから高崎に住んでる方結構いらっしゃいますけども、うん、そのお話はよく聞くような気がします。そして大学も新潟だったんですね。
はい、大学卒業まで新潟にいまして、まあ、その後都内の大学院に進学をして、まあ、そこで助手もやったんですけども、その後、すぐに高崎経済大学で採用してもらったというところです。はい、
そこからまあ高崎ライフが始まったという感じでしょうか。
そうですね、実際その研究の打ち合わせとか学会とか研究活動の多くはかなり都内で行うことが多くて、
はい、
まあ、高崎ですと1時間ぐらいで行けるということと、まあ、それから先ほど話している通り実家が新潟なもんで帰るのも結構楽という、ちょうど中間点にあるので高崎という土地は結構気に入っているというところですね。
新幹線で1本で仕事から、
はい
はい、学会から実家から全部住むっていう、なかなか、ね、こういった先生はいらっしゃらないんじゃないかなと思いますね。
そうですかね、うん、で新潟にいた頃は冬になりますと車にスタッドレスタイヤつけないともう外走れないんですけれども、高崎だとまあ、雪が降っても数日ぐらいで済みますから、
はい、
正直高崎に来てからスタッドレスタイヤは買ってないんです。
あ、そうなんですね、はい、場所によっては、うん、不要なところもあるかなと思います、
う
ん、
そうですね、
それから、まあ、冬とそうです、ね、夏の景色が、まあ、新潟と結構違うかと思いますけども、
うん、そうですね、夏で言えば6月頃ちょうど小麦が実る時期ですよね、
はい、
でああいった小麦色の畑を見るというのは新潟ではまずなかった。もちろん秋になれば稲が実るわけですけれども、はい、ちょっと色がやっぱり違うので、かなり最初のうちは新鮮でしたね。
そうですね、はい、こっちは麦も作るので二毛作、
うん、
新潟は冬の時期はもう雪なので、
そうですね、真っ白です ね、田んぼは。
そうですね、稲、はい、1回だけですかね、
う
ん、
そうですね。
あ、そっか、隣のね新潟の方はそういった景色の違いも感じてらっしゃるんですね、
うん、まあ、あと夏というと群馬はやっぱ雷が多いですよね。新潟ももちろん夏の夕立の時に雷は鳴ってたと思うんですけども、
はい、
むしろ印象に残るのは冬、どちらかというと雷というと冬のイメージがあったんですけども、まあ、群馬はまあすぐ近くで雷がどんどん落ちるので、まあ、それはまあかなりびっくりしました。
そうですね、うん、そのあたりもかなり違いがあるなって感じますね、はい、そして高崎といえばというものが先生の中にはあるそうですが、
はい、白衣観音ですね。はい、新幹線ができる前のことなんですけど、私が小学生の頃、 まだ新幹線がないから特急で新潟から東京に遊びに行ったことがあるんですけれども、あ、はい、まあ、今の高崎駅じゃなくてもっとちっちゃい高崎駅だった頃なんですが、駅に近づくにつれて白衣観音が見えてきて、それが、あ、ここが高崎という町なんだという意識をしたという最初のきっかけがあの観音像でしたね。
そうだったんですね、はい、まさかその時に観音様が見えるところで働くとは。
ああ、全く思ってなかったですよね。うん、本当に。で、今は東京で仕事をした帰りであるとか、帰省先の新潟から戻ってくる時に新幹線に乗ったりするわけですけれども、やはり新幹線でも観音像が見えてくると、まあ、今度は家に帰ってきたなというようなイメージを持つようになりました ね、
ちょっとほっとする感じがありますよね、はい、そうなると高崎の駅から見える観音様って貴重なんですね。
そうですね、本当にランドマークシンボルとしてはすごくいいものだと思います。
もう80年以上ですからね、これからも大切にしていきたいななんて感じます。さあ、ここからは研究についてのお話です。先生が研究を始めたきっかけは何だったんでしょうか。
はい、研究というより仕事の仕方について影響を受けたのは父親なんですね。僕は中学生の頃サラリーマンだったんですけども、はい、それを辞めて自分で会社を起こしたんですね。で、サラリーマン時代は朝8時ぐらいには家を出て、で夕方帰ってくるっていう生活だったんですけども、
はい、
社長になってから僕より遅く仕事を始め、学校から帰ってきたらもう仕事今日は終わりと言ってたりとか、
まあ、
要は自分で働く時間を決めて仕事をするようになったんですね。で、それを見てスケジュールを決めて仕事をするやり方ってなんかいいなと、自由だなって思うようになって、まあ父親はそれなりに苦労したんでしょうけども、まあ、そんな風に働き方の憧れから始まったんですかね、はい、なので自分で時間を決めて働ける職場がいいなって思うようになりましたね。それは大学の教員は割とそれに近い働き方ができるので、
はい、
そういう意味ではその頃思っていた形が実現できているのかなというところです。
はい、じゃあそこから大学に進学して、まあ、どんどんと自分はこの後どうしていくんだろうかとこう道を決めていくわけですけれども、
はい、あの仕事の仕方はなんとなく決めてたわけですけども、はい、どういう仕事をしたらいいのかっていうのはさっぱりわからなかったんですね。でちょうどあの大学生の頃はバブル経済の頃で、授業のテーマなんかでもいろいろ株式とかいろんなことを取り上げられてたってこともあって、まあ、少し関心を持つようになったっていうことと、その頃ちょうど読んだ本にアメリカの研究例がたくさん載ってたんですね。株価データなんかをたくさん集めて、それをコンピューターで統計処理をして傾向を探ろうとかいう研究が紹介されていて、こういうのを日本でやってみたいなというふうに思うようになったっていうのもが、まあ、おそらく研究者になろうかなと思ったきっかけだったと思います、
うん、データ分析をしてみたいと、
はい、
ちょうどコンピューターが結構出てきた頃の時代のようですね。
そうですね、私が大学院に行ったのはまだ Windows95 が出る前だったので、 Windows3.1 の頃ですね、
はい、
本当に好きな人だけがコンピューターをいじってたまだ時代だったんですけれども、まあ、その頃大学院に進学してそういったデータベースに触れることができるようになったので、データ分析をするような研究を株価でやってみようというふうな形になりましたね。
はい、じゃあ先生その頃からかなりパソコンやコンピューターはお使いになって。
そうですね、あの理工系の学生じゃなかったのでそんなにパソコンは得意じゃないんですけども、はい、むしろパソコン少年みたいな感じですかね。本当にしっかりパソコンの勉強するっていうタイプじゃなかったと思います。
あ、そうなんですね、はいはい、ではここからは先生の研究それから専門分野担当事業について詳しく伺っていきます。まずは企業財務論です。これはどんな事業でしょうか。
はい、企業の資金調達と運用、まあ、運用といっても設備投資になるんですけれども、
はい、
まあ、こうしたことに関するさまざまな意思決定について議論するというのが企業財務論の内容ですね。まあ、簡単に言ってしまえば企業の立場から企業のお金の問題を考えるという分野になります。で、その株式や金融機関から、まあ、お金を借り入れたりして、まあ、事業を行うわけですけれども、 会社の資金調達先っていうのは、株式や借り入れや、債権もいろいろあるんですけれども、その資金を提供する人たちごとに要求する水準って違うんですね。銀行は金利求めますし、株主であれば配当や値上がり益みたいなものを要求していくと。その水準というのは異なる水準になってますけれども、これを我々は資本コストっていうふうに呼んでるんです。で、一般にというか企業の経営に詳しくない人に聞くと、会社って赤字にならなければいいんでしょって思うかもしれないんですけども、そうじゃなくて、その資本コストを上回る利益を上げないといけないんですね。赤字じゃダメなんです。
そうなんですね、
で、なぜかというと、その資本コストを上回る、つまりお金を提供してくれる人たちが求める利益を超えていかないと、次にその人たちはお金を出してくれないわけですよね。お金出してくれないと会社を回していけませんから、少なくとも彼らが求める水準はクリアしないといけないと、そんなことを授業では話をしています。
その時だけじゃなくて、もっと先を見てっていうことなんですね。続いてもう一つ、証券市場分析です。
こちらは多分もっと分かりやすいと思うんですけれども、証券市場で取引される商品、株式や債券、投資信託、こういったものの説明や取引のルール、またその価格の形成に関する理論などを授業しています。先ほどの企業財務論が会社の中の人の立場で議論していたのに対して、証券市場分析の方は投資家の視点で市場を見ているというか、議論するというのが特徴だと思います。
いろんな見方が大事なんですね。2回目の放送では金融の話が出てくるんですけれども、金融教育ってとても大事だそうで。
そうですね、
そちらの詳しい放送はぜひ来週お聞きください。さあ、最後になりますが、学生全体に期待することは何でしょうか。
小中高とおそらく日本の学生っていうのは同質的な人たちの中でこう育ってきてると思うんですけども、大学生になると今度はいろんなバックグラウンドを持つ人たちとの交流が増えてくると思うんですね。で、勉強も大事なんですけども、できればそういう人たちとの交流を通じたり、あるいは海外に旅行でもいいですけれども、いろんなところにこう出かけていっていろんな体験をして、言ってみれば経験値を高めてほしいなというふうに思いますね。
その経験が次にどこでどんなふうに役に立つか、
そうですね、それは分からないんですけどね、きっと何かの役には立つと思うし、そういう行動力というかがやっぱり若い人には欲しいなと思うので、ぜひそういった活発な活動を期待したいですね。
ありがとうございます。ラジオセミナール、今回は経済学部教授阿部啓二先生に伺いました。来週もぜひお聞きください。阿部先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。